不動産の売却ならクレイン不動産へ。不動産はすぐに売らなくてもいい場合があります。一旦賃貸を挟んだりリフォームを施したりすると手元に残るお金が多くなるかもしれませんよ。私が実際に訪問して査定やシミュレーション提案を行わせていただきます。本当に忖度なしで今売るとどうなるのか、後で売るとどうなるのか、まずは貸すとどうなるのかを分析します。ご相談費用は完全無料で、ご連絡いただいた後にしつこい営業行為などは一切行いません。ホームページやお電話にてお気軽にご相談ください。不動産の売却ならクレイン不動産へ。
皆さんこんにちは。10月18日金曜日、レディオ湘南 83.1MHz、 大谷と藤沢で GO、 パーソナリティの大谷貴康です。よろしくお願いします。はい、ということでね、なんかすごくなんか開放感が今日はいいんですよ。今日はというか今回というか、初めて別のスタジオで撮ってるんですが、そっちの方がね大きいんですよ。ということでちょっとね、私だけしか感じませんが、あの開放感を感じながらちょっとね今日はお送りしていきたいと思います。さあ、ということでご紹介したいと思います。成功する住宅購入の教科書の著者でもあるクレイン不動産流通株式会社の斉藤剛さんです。
皆さんこんにちは、斉藤剛です。よろしくお願いしま す。
ちょっとね早速なんですけどね、はい、ちょっと嬉しいあのメッセージをいただいてます。ラジオネーム鎌倉のみやびちゃん、
はい、
ありがとうございます。
鎌みやびさん、
初メッセージですと、たまたまレディモ、これレディモってアプリってことですかね。そう、レディモからラジオザッピングしていたら、はい、なんと猫人の親くんじゃないですか。今日月曜日、あ違う、金曜日でしたね。金曜日に親くんの声が聞けるのが嬉しいです。テレビとラジオでは声違くて、それもまた楽しい発見と。初メッセージってラジオザッピングしていたらこの番組にたどり着いたって、めちゃくちゃ嬉しくないですか。
嬉しい感じがするんですけど、ラジオザッピングって何ですか、そもそも。
僕
そ
こが今分かってなかった。いろんなアプリ、多分これアプリだと思うんですけど、はい、アプリでいろんな放送局を、うん、あの多分11時半から12時の間、金曜日のでいろいろ聞いてて、あれなんか聞いたことある声だなっていうので、要はテレビのチャンネルを、
そういうこと、
そういろんな曲にこう合わせてみたら、はいはい、あなんかやってんじゃん、
わかりやすい、なるほど
っていうので、あこれ嬉しいですね。
ね、嬉しい。じゃあ、あ嬉しいですね。
そう、なんか最近知ったんですけどね、はい、FM プラプラで、あの僕の仲いい東海地方で活躍しているマジックプリンスっていう、ね、はいはいはい、グループの大城光がラジオやってるんですよ、はい、でそのラジオも FM プラプラで聞くことができるって言って、うん、そう、なんか実は仲間がいて、だからね、あの本当にそのアプリを通して、まあ、他の地方のね、うん、あのラジオを聞くのもいいですけど、なんかそういうきっかけでレディオショーナー聞いていただけるのは嬉しいので、皆さん、あのいろんな方にね、あの広めていってください。
はい、はい、よろしくお願いします。
ということで、大谷と藤沢で GO、 この番組は藤沢出身の俳優タレントとして活動する私大谷貴康と、藤沢出身のハートフルをモットーとする不動産屋さん斉藤剛社長による藤沢ラバーコンビでお送りしている地元密着番組です。リアルタイムに地元藤沢を見つめて、湘南藤沢での暮らしや不動産の売却をテーマに、皆様のランチ前の時間をお借りして熱く語り尽くします。大谷と藤沢で GO。 はい、では冒頭でメッセージね、あの読みましたが、別でもいただいてるのでちょっと、ね、読んでいきたいと思いますよ。
じゃんじゃんいきましょう。
はい、ラジオネーム藤沢から出られないさん、 ありがとうございます。
藤沢から出られないさん、ありがとうございます。
新しい方かな。いつも楽しく拝聴させていただいております。あ、お二人に話してほしい、うん、テーマいただいてますね、うん、お二人に伺いたいのですが、藤沢での思い出の場所、うん、子供の頃でも大人の頃でも 構いませんはどこかありますかと、いただきました。藤沢から出られないさん、わかる、ラジオネームわかる、いろいろあるけど、また僕子供の頃の話になっちゃうんですけど、はい、ちょっと先いいですか。
いいですよ。
中学生の時かな、家族間で、ちょっといろいろこう大変な時期があった時があって、でもう中学生なんてもう思春期ですよ、なんかもう本当にもうめんどくさいことからはもうすぐ目を背けたいと、友達とね会う時間とか、なんかもうそっちの方が楽しいってなるから、でその時にこう目の前のことをちゃんと向き合わなきゃいけないっていう時に、
はい、
でもそれでもやっぱ逃げ出したいって時、よく行ってた公園があって、唐沢に消防署があるの分かります？
ああ、あの交差点のところ、
あ交差点のところ、はいはいはい、立橋というか、はい、あそこの裏に、住宅街のところにある公園があって、そう、そこの近くに、はい、僕があの部活のソフトテニス部でお世話になってた、はい、女子ソフトテニス部の一学年上の先輩がその公園の近くに住んでたんですけど、まあ、結構当時可愛がってくれてて、でそういう悩み相談っていうかいろんな話を聞いてくれる先輩だったんですけど、もうそこの公園にとりあえず逃げに行くっていう、そう、なんかね、なんだろう、大谷高安生まれて初めてこう心の傷を癒してくれる場所が実はそこの公園だったっていう、しかもね大人になってからそこの公園まだ行けてないんですよね。
あるんですか？今なんか地図見たらなんかもうなさそうですよ公園。あそこ区画整理されたんで、
あの辺、待って、ない、やだやだやだやだや
だ、
いや本当にね心を埋めてくれるかのようにね、しかも僕当時ね遊んで、あったあったあったあった、観音上公園、
本当だ、観音上公園、なんかいいです、観音様の上にある公園みたいな感じで、
でしかもちょっと高台になってるんで、日が沈む時の夕暮れ時の空とかめちゃくちゃ綺麗で、
本当だ、なんか眺望めちゃくちゃいいですね。
あ、そうなんです、そうなんですよでそこで、本当に夕暮れ時、それこそ秋の季節だったりとかもしたんですけど、そう、もうね、もう本当にもう全部包み込んでくれるような、
なるほどね、
そう、公園で親がセンチメンタルになる公園があるということ、
なんかちょっとお墓が隣なんですねこれね、
その情報は言わなくてよろしいんじゃないでしょうか
今ちょっとなんか気づいちゃったんですけど、
いいんじゃないでしょうか、
お墓隣ですねこれ、
守られてるからいいんじゃないですか。
あ、そうですね、はい、まあ、お墓もね悪いとこじゃないですからね、
そんなような僕の思い出は、はい、以上でございますが、
うん、
社長はざっくりですが藤沢での思い出の場所とかあります？
いやもうたくさんありすぎですよ、もう言えないぐらい、
なんか聞いたことない話を聞いてみたいですね。
なんでしょうかね、今ね親くんが話してる時に一生懸命考えてたんですけど、あれかな、やっぱりサンバール広場の噴水っていうのが僕はすごいやっぱり好きで、いろんな人と待ち合わせしてきた場所だったんですよ。
甘酸っぱいやつもあったりとか、
そう、もちろんデートもそうだし、はい、友達同士も遊び行くのそうだし、あと部活で野球部やつだったんですけど、遠征に行くときはあそこサンパール広場の噴水前でもう6時ぐらいとかで集合してっていうね、ほんと苦い思い出、もうあ、ここから部活だっていう、
ありましたね、
みんなで集まってっていうね、あの水がジャーって出てて、でちっちゃい子がちょっと入ってたりして、
なんかね、懐かしい、
そう、あれがねすごいやっぱノスタルジックな思い出というか、まあ、今なくなっちゃったんでね、
あの噴水良かったですよね、
あれがねその当時の思い出、藤沢のってなると一番思い浮かびますね。
あ、ちょっとなんか、いい思い出って言ってる社長の前であれですけど、僕は噴水の前でそういえば、初めて付き合った彼女に別れを告げられました
え、サンパル広場の目の前で、
あ、
そうなんだ。
その日に早い時間江ノ島にちょっと、まあ中1だったんですけど、
はい、
中1ながらこう甘酸っぱいちょっとデートを、
はいはいはい、
甘酸っぱいかどうか分かんない、まあ、なんか子供だから別に普通に楽しみに行ったんですけど、帰りにそのサンパール広場のところでバイバイだったんですけど、なんか最後笑われながら、 今日のジーパンパツンパツンだね当時僕ちょっと小太りだったんで、きれいめなジーンズ履いたらちょっと太ももがパツンパツンの
なるほどね、シュッとしてきたかったんですね。
なんだ、
じゃあそれのほんとバイバイがもうずっとのバイバイになっちゃったんですね、もうその最後。
まあでも学校では会っていたんですけど。そうなんですよ、
苦い思い出の場所じゃないですか。
まあ、あの今思い出した、ね、今なんか瞬時に思い出しました。ただでも、
ね、
苦い思い出以上にあそこはなんかいい思い出の方が、
そうですね、
待ち合わせだったりとか部活もそうですけど僕も、うん、はい、なんか本当ギリギリまでねあそこの雰囲気を楽しんでたの思い出があるなとは思いましたけど、
ね、本当ですよね、
はい、ああ思い出したくなかったな、
そ
はい、
すいません、サンパール広場からその話まで、
サンパール広場から、はいはい、ということで、この放送をお聞きの方、アーカイブをお聞きの方も同様に、うん、ぜひ SNS の X にてハッシュタグは藤沢 GO とつけてどしどしどしどしポストしてください、お願いします。はい、ということで明るく元気にいきましょう。続いてのコーナー、社長お願いします。
本当に愛してる？大家への挑戦状。
はい、
今週はちょっと私が準備してきたやつでいきたいと思っていますね。
はい、
はい、僕も息子たちもお祭りとかイベントとかやっぱ好き で何が好きかっていうとやっぱ出店が好きなんですね結構、はい、平塚の七夕祭りもそうですし、藤沢の市民祭りもそうですし、やっぱその出店目当てで行くのがメインなんですけど、
楽しいですよね。
楽しいですよね。何屋さんなのかな。そこで、まあ、出店というか売店のクイズになってきます。はい、辻堂海浜公園にある、これ、なみなみなみって書いて、はははっていうのかな、あの、売店があるんですよ。そこに売ってるメニューを5個以上答えてください。
売店、フードコートみたいな
じゃない、多分あのね本当に、
待って、
お店があるんです。あれわかんないですか、あそこ。
ジオラマとかが入ってるとこじゃなくて、あるわ、
売店が。
うわ、うん、はい、
いいですよ、まあ、何個も間違えても。
ソフトクリーム、
正解。
はい、焼きそば、
正解。
チャーハン、
ない。
あラーメン、
ない。
ラーメンない、
ラーメンない。
たこ焼き、
正解。
あ、そば、うどん、
そば、うどん、ない。麺類、ない。
あ、麺類ないんだ。お好み焼き、
ない。
タピオカ、
ない。
かき氷、
あ、正解ありますね。
今何個答えましょう、僕。
今4つ。
あと1つ。
あと1つ。
え？あ、カレ
ー。ない。
カレーないんだ。
カレーない。
え？もう分かりません。
あと1個ですけど、いいんですね。はい、じゃあちょっと正解は、まあ、他に何があるかっていうと、アメリカンドッグとか、
あと
チュリトスとか、あとはパンですね、焼きおにぎり、
焼きおにぎり、
あとチュリトスの甘くないポテチュロっていうのがあって、そう、なんかディズニーシーでポテトチュロスみたいなやつ、多分それと似てる、なんかすごい人気なやつがディズニーシーであるんで、それと似てるようなやつだったり、あとはフライドチキン、
あ、はい、
とかね、あと中華まんで、あとプレッツェルも置いてあるで、意外と結構ありません？
ありますね、
ね、
確かに。
すごいいっぱいあるんですよ。
5種類が最大だと思ってたんだ
そう、
結構いろんなの売ってるんだ。
でね、そうそう、なぜねこれやったかというと、なんかこうハロウィン編みたいな、
はい、
あのメニューも出てくるみたいなので、まあ、これからの時期ですよね、行ってみたらいいかもしれないですよね。
あ、なんかシーズンメニューも用意されるんですね。
そうだ、 なかなかこんなしっかりした売店がある公園って珍しいと思うので。
あ、なるほど、そういう意図があったんですね、うん、
これからの時期ね、ちょっと行ってみてはいかがでしょうかという意味も含めたクイズでした。
なんかそ、あの、なんか微妙な悔しさ、なんか答えられるはずだったんだけど、なんかちょっと違うようなものもあるのかなとか、
そう、
思ったり。
そうですよね。
なんかでもね、その、辻堂海浜公園、うん、フードものね、しっかりとそうやっていろんな種類楽しめる。で、シーズンメニューもね、はい、楽しめるということなんでね、ぜひ皆さんも行ってみていただきたいと思います。
はい、
はい、ということで、この番組のリスナー5名の皆さん、ぜひですね、僕が苦しむような大家への挑戦状などありましたら、ぜひ番組宛てまでお送りください。また SNS の X にてハッシュタグ藤沢 GO でポスト、またメールやファックスも受け付けております。メールは go@radioshownan.co.jp、 ファックス番号は0466-29-2121、 0466-29-2121です。
皆様からのメッセージお待ちしております。
はい、それではリクエスト曲いきます。ラジオネームもうすぐクリスマスさん、早いよ、
もうすぐさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。大家くんが毎年言ってる通り、ハロウィンが来たらあっという間にクリスマス、年越し、気づいたら春が来てしまうと感じる仲間です。時が過ぎていくのは早いですが、季節のものを一瞬一瞬感じながら過ごしていきたいものです。秋の歌で私が思い出す歌は、フラワーの秋風のアンサー。あ、ちょっと若い方かな、同世代ぐらい、うん、透き通るような声のボーカルの方が好きで、学生時代の秋の思い出の曲ですといただいています。なるほど、フラワー、私世代です。本当に透き通るような声、これちょっと知らない方はぜひちょっとね、じっくりと聞いていただきたいと思います。
楽しみ。
はい、それではフラワーで秋風のアンサー。大家と藤沢でゴー、レディオ湘南 83.1MHz、 大家と藤沢で GO をお送りしております。藤沢ラバーコンビでお送りしているこの番組、続いてはこのコーナー、社長直伝不動産の売却あれこれ。ここからは湘南藤沢の住まい、暮らしに注目しながら、斉藤社長に不動産の売却についてのお話を分かりやすく教えていただこうと思います。今回のテーマ、社長お願いします。
はい、満室御礼で GO、賃貸の初期費用についてです。
わ、
これシリーズ化したいと思ってるんだけど、満室御礼で GO、
満室御礼で GO、
はい、要は前に不動産はオーナーチェンジでこう賃貸中の物件を売るっていう話したと思うんですけど、
あ、はい、
やっぱあれも満室で、要はお客さんが入ってる、棚子さんが入ってる方が価値が高くなるんですね、
うんうん、
なんでやっぱ満室にしてした方がいいですよ、売却するにもっていう話なんですが、
あ、はいはい、
賃貸で借りたいっていう人にも役に立つ情報にもなってくるので、まあ、合わせ技としてね、やっていきたいと思っています。
はい、
でまず賃貸の初期費用についてということなんですが、はい、うん、僕がこれはって聞くんで、親くんがパッと答え、まあ、何々って答える一問一答形式でちょっとこう親くんの腕試しをしていきたいなと思ってるので。
あ、分かりました。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、
それでは最初、敷金とは。
あ、敷金、
はい、
賃貸引っ越すときに、返すお金。
はい、まあ、預けてね、返してもらえるお金という形ですよね。はい、で礼金とは、
大家さんに払うお金。
そう、あげるお金ですね、正解。で仲介手数料とは、
契約に携わった不動産屋さんへ払うお金。
まあ大体合ってます。大家さんと借りる方の間を仲介、仲人さんに払う手数料ですね。
はい、
はい、次、前家賃で、
最初の契約の時、初期費用で、2月後3ヶ月後の家賃を最初に払う、うん、
まあ ちょっと最後の方何言ってるかよく分からなかったんですけど前家賃っていうのは例えば10月18日に契約したとして11月1日からお引っ越しするよと言った場合の11月1日から11月30日までの家賃をもう最初に払っておくっていうものですね。
そうかそうかそうか、はい、マストのやつだ。
そうです。
いや僕が言ってたのはね、よく契約で2ヶ月分必要みたいな、
はいはいはい、
あるじゃないですか。あ、それかと思ってた、
はい、
そういうわけじゃなく
て、ね、ではない、
はい、
じゃ次火災保険。
火災保険は火事とか地震とかまた何、か故意的にとかでも本当故意的じゃないとかでも、はい、家のあのものを壊してしまった時に適用される保険。
まあそうですね。次、保証料。
それはなんか一定の金額を出して、住む権利を得るじゃないですか。
まあそうですね。保証会社っていうのは保証人の代わりに保証会社っていうのに加入するんですけど、でそこに加入する加入料みたいなもんですね。
あ、そっか。
そう、ただ今でこそもう物件の7割8割ぐらいがやっぱ神奈川県だと保証会社つけてくださいってなってくるので。
あ、そういうことですね、
はい、次、鍵交換費、はい、
もう前住んでた時の、鍵を新しくして、その時にかかる費用。
そうですね、鍵を交換する費用ですよね、
はい、
前の方と同じ鍵になっちゃうんで新しく鍵を借りるっていうところですね、
はい
はい、じゃあ、消毒費。
消毒費、
消毒費、
その通り消毒清掃する、これはでも、どっちのこと言うんだろうな、入居前のクリーニングの時にする消毒費になるんですかね。
入居前、要はこれね、僕はあんま好きじゃなくて、これで入初期費用に消毒代とか消火器代とかそういうものが入ってる物件も結構あるんですけど、
はい、
なんかそれって必要あるのかなっていう、無理やり項目を作って手数料をちょっと上乗せして取ってるんじゃないかなっていう感じが少しあるので、僕はあんまり好きじゃないんですけど。
僕これ、初めて一人暮らしした時に、とある不動産屋さん、
はい、
を利用して入居手続きした時に、あった、なんか、
ありました、
殺虫なんとか代みたいなのとかあって、でそれは自分でやるからこれ取れないんですかって結構勇気振り絞って、そしたらなんか取れたんですよ。
そう、
だから提示されてるからちゃんと払わなきゃいけないってわけでもない。
まあでもだからあったらちょっと交渉してみるといいかもしれない。ちょっとこれやってる不動産屋さんには申し訳ない話になっちゃう、これは僕の個人的な意見なだけなので、決して悪いことではないんですけど、あまりこう好きじゃないものというところですね、
はい
はい、あとはね、安心入居サポートとか24時間対応なんかあった時に、鍵なくしたとかね、電話したら来てくれるところとかもありますよね。
あ、これは絶対に必要、僕、
まあね、物件によってだからこう本当敷金とか礼金の設定とか変わってくるんですけど、例えば大家さん側からしてみると、
はい、
礼金はね0ヶ月より1ヶ月の方がいいわけですよ、もらえるものはもらえた方がいい、でも払う側からしてみたら、1より0の方がいいですよね、なのでやっぱりこの設定ってすごい大切になってきて、繁忙期とかだったら礼金1でもいいかもしれないけども、本当は8月とかね、その辺でやっぱ動きが鈍い時とかに礼金1にしてると、なかなか足かせになってしまって選ばれにくくなってしまったりとか、そんなこともあるので、ただ気をつけなきゃいけないのが、その初期費用って敷金礼金ゼロゼロとなってたとしても、例えば家賃の相場が7万円のところを7万3000円にしてあるケースもあるんですよ。敷金礼金ゼロの代わりに家賃にちょっと乗せてる、ちょっぴり、
はいはいはい、
で敷金礼金分を賄ってるみたいなイメージのもあるんで、だからそういった場合2年経過したときに更新するときに家賃交渉するっていうのも一つの手ですよね。こう自分の中でどうせダメだろうなじゃなくて、言ってみる分には全然ありだと思います。それでいきなり出てけなんてはならないんで、これはね、借主さん側からしたらに覚えておいてほしいですし、逆に貸す側も新築時からね、もう10年前の家賃設定のままとかになっちゃうと、そのままじゃあ出ていきますって言われちゃうかもしれないんで、そうじゃなくて10年住んでくれてもちょっと下げましょうかみたいな話すると、まだ長く住んでくれるかもしれないし。
なるほど、
そう、そんなこともね、ちょっと覚えておいてほしいですよね。
すごい大切ですね、
今回初期費用に、関する話というところでした。
はい、どっちからの目線も今日は 学びました。ありがとうございました。はい、はい、ということでなかなか普段考えることのない不動産の売却のお話、来週もまた様々な角度から社長に聞いていこうと思います。社長直伝不動産の売却あれこれでした。
宅地や戸建てマンションのご売却をお考えの方は、私が無料査定とシミュレーション提案を行っております。シミュレーション提案では、売りたいとご相談に来た方に向けて、はい売りましょうというだけではなく、本当に忖度なしで今売るとどうなるのか、後で売るとどうなるのか、まずは貸すとどうなるのかを分析し、今は売らない方がいい場合や、例えば2年だけ賃貸を挟んだ方がいい場合や、どこをリフォームして売った方が高くなりやすいなど、手残り金額が最も多くなる選択肢の提案をさせていただきます。現状ご相談に来た方のおよそ3割の方がじっくり検討してから売る、まず貸してみるに移行されています。費用は完全無料で、ご連絡いただいた後にしつこい営業行為などは一切行いません。ホームページやお電話にて私斉藤宛にお気軽にご相談ください。無料だから気が引けて悪いとは思わないでください。なぜなら私たちの一経験であり一データになるからです。不動産は全く同じものが存在しないので、むしろ経験を積ませていただいてありがとうございますという思いが強いですね。お気軽にご相談ください。
はい、ということで社長今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、そろそろね肌寒くなってくる季節になると思うので、皆さんあの風邪だけはね気をつけてくださいね、
うん、
はい、それでは来週もまた聞いてください。メッセージもどんどんお待ちしておりますので、よろしくお願いします。はい、はい、ということで大谷と藤沢で GO、 お相手は私大谷隆康と
斉藤剛でした。皆さん鈴虫の音を聞きながらランチタイムを、
また来週です。
はい。